Voice of Indonesia.
Selamat malam, konbanwa, listener no minasan. Kyo, 2019年1月20日日曜日は私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いて今週のトピックとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはEさんがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
リスナーの皆さん、ニュースです。それでは最初のニュース。スリムジャニ大臣は2019年の世界経済を経営するについてお伝えします。インドネシアのスリムジャニ財務大臣は2019年の世界経済状況を経営する必要があると述べました。スリムジャニ大臣は政府機関や研究機関の数もこれを確認すると語りました。アンタラ通信社が引用したように、スリムジャニ大臣は1月16日水曜日に国会第11委員会の作業会議で2019年の世界経済成長率はわずか 3.7% に達するか 3.9% の前よりも低くなると予測しました。世界貿易の成長率は2018年と比較して 4% に達して弱体化します。昨年の数字も 4.2% に低下します。それでは次のニュースです。インドネシアとイタリア外交関係70周年の記念日についてお伝えします。在イタリア・インドネシア大使 ST アンダヤニ氏は2019年を通じて、両国の創造的経済と中小企業との協力の最適化を重視することは、インドネシアとイタリアの外交関係70周年を記念する場所として使われる予定だと発表しました。これは2019年外務大臣の年次報告書の即用と2017年、2018年の期間における、インドネシアとイタリア間の協力の発展を提出するため、インドネシアからのアップデート及びマスメディアの集まりのイベントで ST アンダヤニ大使が語ったものです。在ローマのインドネシア大使館の社会文化情報ふたと記者アイシャ・アラマンダ氏は、木曜日に2つのイベントは1月15日火曜日にローマのウィスマインドネシアで開催されたと語りました。両国間の外交関係は1949年にイタリアがインドネシアの独立を認めてから正式に開始されます。それでは次のニュースです。コモド国立公園を建設するための1000億ルピアを割り当てについてお伝えします。東イヌサトガラ州政府は、コモド国立公園地域、特にコモドとリンチャ諸島の開発に資金を提供するために1000億ルピアの資金を準備します。資金は2019年地方予算から作成されます。レプブリカオンラインが引用したように、東イヌサトガラ州知事フィクトル・バンティル・ライスコダチ氏は1月16日水曜日にクパンで、そのような予算はコモドの数がお互いを食べないようにバッファルー、豚、ヤギ、鹿などの家畜の栽培にも使われると述べました。それでは最後のニュースです。観光のアイコンとしてアスマットパプアにすり橋が建てられるについてお伝えします。 パプア州アスマット地区政府は、この地域の観光のアイコンになるように、アガツ地区のスル村にすり橋を建設しました。アスマット県知事エリサ・カンブ氏は、木曜日にジャヤプラで、この地区はすでに観光地として世界に知られていると述べました。したがって、この橋は、泥や彫刻の町として知られている地域を訪れる観光客のための主要な魅力になります。また、すり橋に加えて、現在プロセスが完了している海江村やスル村などのいくつかの場所に橋道路を建設します。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。Eさんが伝えました。リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は CPR はライオンエアの事故の原因を明らかにする鍵についてお伝えします。第1位のコアルマダのコマンドパス管理方、またはコパスカと水中ダイバーサービス、またはディスランバイルのダイバーユニットは1月14日月曜日に西ジャワ州のタンジュンカラワンでライオンエアコックピットボイスレコーダー CPR を見つけました。GT610 便のライオンエアの飛行機は2018年10月29日月曜日にタンジュンカラワンの海域で墜落しました。合計189人の乗客と乗組員が死亡しました。CPR はパイロット、コパイロット、および航空交通管制または ATC の間の会話を調査するために必要なブラックボックスの一部です。ブディ・カリアスマディ運輸大臣は国家交通安全委員会または NTSC に直ちにライオンエアのコックピットボイスレコーダーのブラックボックスを処理するよう依頼しました。事故の正確な原因を突き止めるためにはコックピット用ボイスレコーダーからデータを直ちに調べなければなりません。CPR の場所は2018年11月1日に最初に発見されたフライトデータレコーダーまたは FDR のブラックボックスからそれほど遠くありません。大臣は人々が直ちにライオンエアの事故の原因を明らかにするために国家交通安全委員会を待っていると述べました。さらに調査結果からの推奨事項も航空会社の評価ステップとして重要です。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日はポイント4プログラムをアメリカのハリー・S・トルーマン大統領によって発表されたことから始めます。ポイント4プログラムは1949年1月20日にハリー・トルーマン大統領の就任スピーチで提案された途上国のための技術援助計画でした。この計画はポイント4プログラムとして名付かれた理由は、この計画はハリー・トルーマンのスピーチの4番目のポイントからでした。この援助は1950年に行われ、その後、教育と健康の分野での援助を拡大しました。これらの国々での民間投資とアメリカの影響力を促進することを目的としました。次は1993年1月20日にアウドリー・ヘップバーンが亡くなったことについてです。アウドリー・ ヘップルンはアカデミー賞の受賞者のイギリスのマルチタレント女優でした。ヘップルンはイギリスのメディアによって史上最高の美人として見なされていました。1988年から1993年に亡くなったまでユニセフの大使として務めました。最後は2017年1月20日にドナルド・トランプはアメリカの45代目大統領として就任されたことについてです。ドナルド・ジョン・トランプはビジネスマン、リアリティ番組のフィギュア、政治家、アメリカの45代目大統領です。2016年7月に彼は2016年共和党全国コンベンションで大統領候補として指名されました。トランプのキャンペーンはメディアの報道を受け、国内外で注目を集めました。彼は70歳でアメリカの大統領として務める最年長です。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。 リスナーの皆さん、今お聞きいただいた歌は、デアミレラのタカンタガンティでした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。今回は、インドネシアは e スポーツを開発し、始めるについてお伝えします。イマム・ナハラウィ青年スポーツ大臣は、SEA Games と2020年オリンピックの準備に集中することに加えて、電子スポーツ、e スポーツの分野で、選手の育成と競争に焦点を当てていることに認めました。なぜなら、e スポーツは全国の若い人々の間に人気になっているからです。イマム・ナハラウィ大臣は、水曜日に西ジャワ州のタシクマラヤで作業訪問をするときに、若者は友人や対戦相手と e スポーツをするためだけに時間を過ごすことができたと述べました。彼によると、2018年アジア大会で初めて開催されたため、インドネシアは誇りに思うべきです。そのため、イマム・ナハラウィ大臣は、インドネシアは ASEAN 地域内の e スポーツの中心になることができることを目標としています。消費者であるだけでなく、生産者にならなければなりません。なぜなら、他のスポーツ選手と同じように、e スポーツ選手も国内及び国際的な業績を支えるためにコーチングとトレーニングが必要からです。2018年アジア大会では、e スポーツはスポーツ競技の一つでした。同時に、インドネシアの電子スポーツ協会 IESPA の全国執行委員会の講演を受けたリデル・イサイア・スマタンダル選手がクラスロイヤルの試合に出場した後、金メダルを獲得しました。それ以外にも青年スポーツ大臣の支援も理由がないわけではありません。2019年フィリピン SEA Games で e スポーツの競技分野として正式に登録されました。そのため、今からイマム・ナハラウィ大臣は、できる限り、選手を準備しなければならないと述べました。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。Voice of Indonesia。
Mendengarkan jiwa aku berkata-kata, tak mungkin aku abaikan kata hati. Ku harus jujur pada hatiku.
Voice of Indonesia.
Ima o kiki itadaita uta wa Chakra Khan no Mencari Cinta Sejati deshita. Indonesia yori sekai e otodoke shite iru Voice of Indonesia desu. Tsugi wa Indonesia de no kankou ya jimoto no hitobito tachi no chie nado o sutaeru Persona Indonesia no kona desu.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日はタスクマレア市にあるトンジョンキニョンについてお伝えします。このトンジョンキニョンは西ジャワ州のタスクマレア市のナングロン村にあります。リスナーの皆さん、トンジョンケニョンは川がある丘です。川の流れのおかげで丘の形がきれいになります。川の水も透明で泳ぐためにとてもいいです。トンジョンケニョンには石の階段があって、あそこで看護師が休憩したり、写真を撮ったり、階段から川へジャンプしたりすることができます。川の深さが随分と深いので、石の階段からジャンプしても大丈夫です。リスナーの皆さん、トンジョンケニョンへ行くと、タスクマレア市から車やバイクで2時間半ぐらいかかります。駐車場に着いてからゴムのプレンデーションを通って15分から20分ぐらいまで歩かなければなりません。トンジョンケニョンに行きたかったら換気の時に行った方がいいです。入場料は2万ルピアだけです。リスナーの皆さん、タンジョンケニョンには食べ物と飲み物を売る店がありません。そのため、ここに来たら自分のお弁当を準備した方がいいです。そして、川で泳ぎたい人は着替えを持つことを忘れないでください。そしてもちろん、写真を撮るためにカメラを忘れないでください。リスナーの皆さん、タンジョンケニョンに店がありませんが、ここにお手洗い、お祈りの部屋、そして駐車場が用意されます。そしてここに泊まってホームステイをしたかったら宿があります。それではこれでソレイノネシアを終わります。
Voice of Indonesia.
お聞きいただいた歌は、デワのスパルナパシでした。 インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起きた興味深い出来事についてお伝えるワルナワルニのコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日は7カ国からの学生が環境啓発活動に参加していることについてお伝えします。自然や観光の法則を維持することには共通の責任です。将来の後継者となる若い世代はこの取り組みに参加する必要があります。そのため中部ジャワのマグラン区のタウナヌサンダカ高校で環境志向の活動が行われました。2019年1月17日木曜日に開催された2019年のグローバルユースサミットにアジア太平洋地域の7カ国から合計180人の高校レベルの参加者が参加しました。2019年国際青少年サミットにはインドネシア、シンガポール、ベトナム、カンボジア、フィリピン、オーマン、オーストラリアからの学生が参加しています。省のバイオテクノロジー森林植物育種研究開発センターの局長ヌルサミリは、汚染は環境保全への取り組みにおいて複雑な問題であると述べました。煙の汚染だけではなく、現在最も汚染されているプラスチックの汚染もあります。したがって特に若い世代のための環境保全への取り込みの必要性は最初から招かれる必要があります。2019年のグローバルユースサミットの開会後、スメリ氏はこのイベントは非常に重要で興味深いものであると述べました。なぜならそれは多くの国からの学生を巻き込んだからです。ノースメリ氏によると、環境林業省を含む政府はこのプラスチック廃棄物の問題を克服するために懸命に取り組んでいます。しかし実際の問題は現場にあるため、この問題は解決されていません。地方自治体も参加する予定です。ノースメディによれば、この活動によって環境に対する学生の理解はより強くなり、その結果どんな職業でも彼らは強い環境を維持する精神を持つようになるでしょう。このマシックは環境に対する問題は強制的、地方的、さらには州の境界によって制限されていません。海の中の煙、ゴミの汚染など、煙と海の中にあるゴミの汚染など国境を越えた多くの環境問題であるからです。例えば近隣諸国の海に投棄されたゴミは最も近い国の海に到着する可能性があるため、一緒に解決する必要があります。環境に優しい文化を奨励し、家庭から子供から始めなければならないので、やがて友好文化が形成されます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
Voice of Indonesia。
lalu duluan memanggilmu. Sekarang diriku membisu. Canda tawa pernah menjadi bahasa kita, namun semua telah berubah. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan ini? Every way I gotta say, melihat kekasihmu bersamamu, you know I envy you. Tentu ku kan cemburu kepadamu, 'cause I'm in love with you. Jangan jadi diriku lagi, 'cause I envy you. Dirimu buatku merasa yang terutama. Aku pun menganggap you're the love of my life. Ternyata kamu sudah bersama dia. Sudahlah aku menghilang saja. Lalu kamu bertanya, ada apa dengan diriku belakangan?
お聞きいただいた歌はビリー・シンプソンの Envy You でした。インドネシアより世界へお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日は浴衣までの歌をご紹介します。浴衣までは、インドネシアのマカサル人と日本人のハルフです。インドネシアのテレビで放送された歌うコンテストで出てきた以来、彼女はインドネシアで人気になりました。今年の1月、彼女は Tell Me Baby という新しいシングルアルバムをリリースします。この歌は、確かな答えを持ってなくて悩んでいる人について語ります。この歌は、彼女の知り合いの経験から作曲された歌です。そして、音楽は音楽プロデューサー、フィスキー・プリエスティオノが作りました。この歌は90年代の R&B ジャンルを持っています。リスナーの皆さん、次は浴衣までの歌、Tell Me Baby を聴いてください。
Hey baby one more time. Apa yang harus ku perbuat? Tell me baby one more time. Hingga kau kembali padaku. Tell me baby one more time. Masih adakah peluang untuk diriku? Tell me baby one more time. Apa ku kurang sempurna? Tell me baby one more time. Untuk berada di sisimu. Tell me baby one more time. Tidak cukupkah hanya dengan cintaku?
Caramu
Voice of Indonesia.
Sampai biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Cintamu bukan cinta biasa karena kamu insan luar biasa sehingga aku tak bisa berkata-kata. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa. Kamu luar biasa, sungguh luar biasa.
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of the Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of the Nation、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @voiindonesia、メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。